はい、ではネヘミヤ記を開いてください。水曜の聖書の学びですね、今までずっと出エジプト記を見てきましたけれども、この今年に入って、ネヘミヤ記をですねじっくりと見ていきたいと思っております。ネヘミヤという人は非常に強い指導力を持ってエルサレムの町を再建した人です。そしてその再建事業をですね、彼が行っていくにあたって全て神から始まって神によって成り立っている、神によってなったということを、証ししているのが、この書物ですね。で、時代はですね、ユダの民が、ユダヤ人がバビロンに70年間捕囚されていたんですけども、捕囚の民だったんですが、それからエルサレムに帰還した、戻ってきた、わずかな人しか戻らなかったんですけれども、でその捕囚後の時代ですねというのは、聖書ではこの歴史書の中ではエズラ記、ネヘミヤ記、そしてエステル記になります。これ歴史書って意味わかります？ヨシュア記からエステルまでですね。それからシーカと呼ばれて、ヨブ記から始まって、詩編とかあるじゃないですか。でこの歴史書の一番最後のこの3冊がですね、このエズラ記と、そしてネヘミヤ記とエステル記というのが、この彼らが帰還した後にどうなったのかということになります。帰還したといってもですね、実はわずかな少ししか帰還しなくて、残っている人が非常に多かったんですね。だからネヘミヤもその一人だったし、そしてこれからエステルの方に行ったら、エステルの方はもう本当にその現場ですね、ペルシャのスサというところだったんですけども、そこでの話になっています。それでこの再建するというのが、キーワードになっています。再建ですね、再び建て直すと。でエズラ記において、この破壊されたバビロンによって破壊された神殿の再建が行われたことが、書かれて、いたんですね。そしてネヘミヤは何がされているかといったら、神殿が建てられているだけで町としてはもう廃墟に等しい、その、壁が崩れていて門もなくで、悲惨な状況の中にあったところから城壁を建て直しですね、そして町に人を住ませて、その他にも神殿立法を読むであるとか、霊的なですね、改革っていうんですか、霊的にも整えていくっていう、こういう町の再建を行ったわけなんです。ですので、私たち、キリスト者がですね、このような本を読んでいくときにですね、これもイスラエルの歴史の中じゃないですか、じゃあ私たちに関係ないっていうふうになるかもしれませんけれども、いつもこの旧約を読むときというのは、新約、の光に照らしてですね、新約にあるイエス様の福音ですねと合わせて見ていく必要があります。で、新約においては、私たちが神の御霊が宿っている神殿ですって書いてあるんですね。だから神が住まわれるところがあって、そして神の都があって、最終的に新約聖書だと天と地が過ぎ去った後に新しい天と新しい地があって、新しいエルサレムがあるわけですけれども、そういうことで、この神殿っていうのは、この教会が立て上げられていく、立て直されていくっていうか、私たちが本当に救われる前、本当にその罪の中にあって、本当にもう何もなかったところから、この、あるいは、クリスチャンがですね、この、途中で信仰から離れてしまって、けれども戻ってきたと、それを立て直すと。ということで、この新、教会が建てられていくとか、その、教会って言ってもこの建物じゃなくてね、プログラムでもなくて、この、霊的な意味で言ってるんですけども、キリストの体が立て上げられていく、ということを表していく、そういう視点からね、読むといいんですけれどもね。で、ネヘミヤ記はですね、さらにですね、この城壁を建てていくんですよ。これなんで城壁を建てるかっていうのが非常にミソで、これはね、敵から守られるためなんです。だから、神の民が 守られていく生活ですね。ということは逆に言うと戦いの中にあるんだということになります。キリスト者が信仰を持った時点でもう激しい戦いの中にあります。信仰を持ったら全て解決って、思っている人いらっしゃいますかね。クリスチャンになった人全員ですよ、多分そうですよね。で、どうですか、クリスチャンになってからいろんな問題起こりませんでした？いろんなこと起こったと思うんですよね。問題が起こるっていうのは健全です。むしろクリスチャンだからこそ起こる新しい戦いが始まるわけです。まあ、もっと簡単に言う、もっと大きなレベルで話すと、神の国が広がっていく。一人がイエス様を自分の主として王としたら、そこにイエス様が王としておられるから、神の国が広がっていくんですよね。で、サタンの支配であった世において、神の国がいわゆる侵略してるわけです。侵略っていうか、この入り込んで攻め入ってるわけですよ。ということは、その最前線にいるわけですね、私たちは。ということは、敵からの、これ難しいことで反攻って言うんだけど、反撃ですよね。攻撃。反攻、こう、敵陣に行ったら、ミサイル飛んでくるの当たり前じゃないですか。ですよね。だから、いつも私、クリスチャンに励まします。説教でも励まします。問題があるの問題じゃないですよ。いや、むしろ、正しいところにいますよ。なんか、クリスチャン、なんか神様を信じていると、何か問題が起こると、なんか自分が悪いことをしているとか、何か変なことをしているからこうなっちゃうのとかっていうふうに見ますけれども、全く逆です。何か一歩進んだらいろんなことが起こるのは、これは敵陣に入ったからなんです。ですね。今すごいくだらないなんか話を思い出しちゃったんですけど、説教の中でね、孫正義さんがね、今もう思い出したから笑ってるんですけども、ツイッターしたんですよ。私のね、このなんですか、私 は, はあの私の髪がこうどんどんなんですか下がったのではなくて、私が後退したのではなくて、髪の毛が後退したのではなくて、私が前進したからそうなってるんだって、クリスチャンも自分が後退していると思いきや実は前進している証拠なんですね。なので守りが必要になってくるんです。で、壁というものを知るときに私たちはあまり実感が湧きません。特に日本はですね、島国ですから、海によって囲まれてますから、実感ないね。自衛隊のところに行ったらなんとなくわかるかもしれないし、沖縄に行ったら米軍基地が大きくありますからかもしれませんけれども、陸続きだったらそうはいかないですよね。でも、当時のこの聖書の世界で、この聖書では町って訳されてるんですね、日本語でね。これね、町って訳されてるのは実は他の言語、例えば韓国語もそうです、中国語もそうなんですけどもね、城って訳されてるんですよ。で、こっちの方が正しいんですよ。城の方が全部城だったんです。城壁があったんです。奪われる、だから略奪されるとか殺されるとか、もう当たり前なんですね。なので町を作るってことはイコール壁を作るってことなんです。城壁を作ります。で、私たちの教会で、再来月、聖地旅行行くんですけれども、でそこも旧約聖書、旧約聖書じゃなくて旧市街があって、オスマントルコが作った壁があります。でそれが大体新約時代の壁と似てるところに建てられてるんですけれども、で18世紀までこれ使われてたっていうのにガイドから聞いたんですよ。で重いね、この聖堂で作った門があるんだけど、これ一度閉じたら途中で遅れたっていう人がいるじゃないですか。ね、日没になって入れないんですって。で死んでも何でも絶対入れないんですって。ちょうど洪水が来て水を止めてるのに、後ろ外側にいる人ね、でも水が来たらもう溺れてもらうしかしょうがないと。出なかったら、例えば地下鉄にいるとするじゃないですか、私たちがね。そしたら全員が死んでしまうっていう、そういう切羽詰まった状況なわけですね。それが城壁を作っている理由なんです。なので城壁がない状態で今屈辱の中にいるっていうのは相当なんですよ。でこれをネヘミヤが速やかに打ち立て、そして中にいる人たち、中にもね、人が住んでなかったので、ここに住むって相当な献身ですね。相当この自分の生活を捨ててその中に住むっていうのはもう本当に、でも神の神殿があるわけですよ。でそこで住むという、でこれを私たちは、見てい、くことになります。救いというのは実は このネヘミヤ記と似ています。このピリピ人への手紙の中に、パウロがですね励ましをしたんですけれども、有名な言葉ですね、一章の6節で、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。完成していくとこういうことなんです。そしてそのためにこの2章の13節を見るとですね、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方ですって書いてます。その救いの完成において私たちに良い行いをしてもらうように神様は、用意しておられるというか、そのようにするように召している使命を与えているわけですね。でそれをどのようにして言っていくのかというと、神が私たちに志を与えるって言うんですね。つまり神に仕えたいという思いを与えてくださるんです。で神に仕えたいという思いを与えてくださって、でそれを実際に自分の意思を使って実行していく中で、神の救いの、が本当にこういうものだということをね、その人の生活を通して、この見えてきて、そしてイエス様が戻ってきたら完成するわけですけれども、そういう中に私たちが生きています。ですのでネヘミヤを通してですね、この外敵がいる中で、または実はこれから見ていくと分かるんですけど、内側にも思いっきり敵がいました。一番しっかりしなきゃいけない人が敵と通じていたっていうのが後で暴露されるんですけれども、このネヘミヤ記を見ると内側からの戦いもあるし外からの戦いもあるし、の中で確実にエルサレムの中で、エルサレムが建てられて、そしてあれですね、礼拝もこのしっかりと確立されていくようになっていくというですね、反対がありながらもことが進んでいきます。で皆さんの生活も私たちの生活も反対がありながらもことは必ず進んでいきます。なぜならば神がそうしておられるからなんですね。では今日は一章を見ますけれども、ネヘミヤが、そのようなことをできた理由というのが、すべてに言いますが祈りから始まり祈りに終わったということです。一章は、この実に4ヶ月かけて座り込んで祈りを捧げていったこの姿を見ることができます。では1節から、3節までお読みしますが、ハカルヤの子ネヘミヤの言葉、第20年のキスレウの月に私がスサの城にいた時のことであった。私の兄弟の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。私は捕囚されずに残された逃れの者であるユダヤ人たちについて、またエルサレムのことについて彼らに尋ねた。彼らは私に答えた。あの州で捕囚を生き残った者たちは大きな困難と恥辱の中にあります。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は焼き払われたままですとありますが、まず年代が書いてあります。第20年とありますけれども、これが2章の1節ですね。アルタクセルクセスですね、まあ、これクセルクセスにアルタってつけたっていうふうに考えていただければいいんですけれども、あとアハシュエロスって訳されているのあります？聖書の中で、皆さんの中でアハシュエロス、この2章の1節何ですかね、このみんな新しい聖書ですかね。アルタクセルクセスというペルシャの王の治世の第20年の出来事です。で紀元に直しますと、紀元前の446年から445年にかけての年です。でキスレウという月は今のですよ、今の11月から12月の冬ですね、まあ、12月頃ではないかと言われてますけれども、ちょうどこのエズラ記でエズラがエルサレムに行って、約13年後のことであります。そして場所が先ほど言いましたがスサですが、ペルシャの古代からの首都ですね。本当にねペルシャ栄えたんです。今のイランですけれども非常に栄えました。で、私そうですね、再来月のトルコとイスラエル旅行で行きますけれども、 スミルナじゃないや、サルディスというあの町に、この遺跡に行きます。で、そこに道が残っていてですね、なんとその道はスサまで繋がっているトルコのね、エーゲ海のね、町ですよ。エーゲ海の沿岸の。2700キロ。2700キロですよ。日本列島のあれじゃないかな。すっぽり埋まっちゃうかな、わかんないけど。で、郵便のための、そう、郵便のための道路なんですよ。なので、あの、まあ、他にもたくさん使われたと思いますけれども、で、それで、あの、非常に早く発達し、まあ、今で言うと、ちょっと年を取った方だったらわかるけども、インターネットの前の時代と、インターネットの後の時代、携帯の前の時代と、携帯の後の時代、わかりますよね。ね、昔はね、なんかもう、こんなでっかい、なんかバックの、ハンドバックのようなさ、携帯があって、携帯っていうか、移動式電話があったところから、あとはなんだっけ、あの、この、ペ、なんだっけ、ペースメーカーじゃなくて、ピーってなんか鳴らす、なんか、ポケットベルとかね、なんかあってね。で、なんかあの、びっくりしたもんね、最初携帯来た時はね。あ、この人独り言言ってるってずっと思ってた。なんでこれ何もついてないのに、なんでみたいな。え、そんくらいの、大きな発達だったに違いありません。で、そこでエルサレムから来たこの兄弟の一人ハナニがいたんですね。そしてまた数人の者がやってきて、大きな困難と恥辱の中にあると聞いて、また城壁が崩されて門が火で焼き払われたままだということです。で、これエズラ記、この手前の書物のエズラ記を見てもそうなんですが、もう70年経っている中で、このユダヤ人たちが住んでいたと言ってもですね、もう敵たちは、敵っていうか、その、そこの人たち、周囲の人たちはそこを我が物として住んでいたわけなんですよ。なので、そこで神殿を建てるっていうのはものすごい脅威だったんです。で、ペルシャの王に反逆しているっていう抽象を、結局、この、政治的にですね、この王様まで持ってって、神殿を建設した時に阻止したんですね。その、騙されちゃった王様が。本当は初代の王様のキュロスがね、あの、もうこれ命令として、布告として出したから、まあ、それを見ればよかったのに、それが、まあ、あの、見なかったわけですよ。で、この、あの、阻止したって、当時のカンビセスっていう王様だったと言われてますけれども、で、それで、ハガイという預言者と、あとはゼカリアという預言者が、神様から使わせて励ますんですね。悔い改めなさいと。自分の家のために何やってんだ、作ってんだと。杉材ね。で、神の家作ってないじゃないかって。で、再開します。というのがあって、もう本当に絶えず、敵から、このいじめられているっていうか、反対運動をされているっていうか、まあ、今のイスラムも似てるんですけれども、ですね、もう、あの国ってすごいですよ。建国、なんだっけ、独立宣言。建国したのは1948年の5月14日かな。その24時間経つか経たないうちに、主要なアラブの国から5カ国から一気に攻められるんですから。考えられます？国が始まって直後ですよ。武器もないじゃないですか。ね。でも勝っちゃうんだよね、1年ちょっとで。まあ、それはいいんですけれども、まあ、そういう中にあって、この彼らが苦しんでいるわけですね。で、その時のね、ネヘミヤの行動に注目したいと思うんですね。ですね、これ動詞に注目していきたいと思います。まずね、2節の最後のところに彼らに尋ねたとあります。そして、この4節を見ると、あの、次から読みますけれどもね、泣いていたと。そして4節を見て、この祈ったと。このように、この3つの動詞を今見ましたけれども、この1つ目のね、動詞がこの尋ねたっていうことですね。自分の方から尋ねてるんです。神の民について、同胞ですけれども、神の民について、重荷を持っていました。自分の方から尋ねたんです。で、神に仕える、神に従っていきたいと思うものはですね、必ずや、神ご自身が持っておられる関心に自分にも関心を持ちたい、持ち始めます。自分が救われたら、お父さんお母さん救われてほしいなって思った人、手を挙げてください。もう神の国の中にいる証拠ですね。神の国にいる証拠ですね。それね。 で、そして本当に重荷を持っていくとですね、まあ、母親が子供を思う思いに似てきます。何かって言ったら自分のことなんかもう関係ないですよ。自分のことを差し置いてその人のために何ができるかっていうことを考え始めるわけです。まあ、これなんて言うんですか、聖書で愛ですね。愛です。愛ですね。そうですね、私が劇を飛ばすしたいするんだったらですね、私にちゃんと愛があるかしらどうかしらとかってね考えたらね、もうそんなこと考える暇あったら愛しなさいだな。今わかります？自分の中に愛があるのなんでかって言うと自分を向いちゃってるわけですよ。じゃなくてもうイエス様のことを考えている、他の人のことを考えている、で自分をいわゆる忘れていることですね。でこれが本当の愛ですね。無視って言ってもいいかもしれませんけれども、無視って私をなくすですね。で、次4節でこの言葉を聞いたとき、私は座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈ったと。泣きました、ひどい状態にあったからと。でイエス様が悲しむものは幸いですとか、あるいはルカによる福音書では泣くものは幸いですと書いてありますが、何について泣いているのかって言ったら、後からすぐに彼が祈りの中で話しますが、罪を犯した、そしてその結果こうなってしまったということについて泣いています。でパウロがコリントの人たちのために泣いている、まあ、この箇所が、自分で泣いているっていうふうに言っている箇所があるんですけれども、泣いているというか嘆いているって感じかな。第二コリントの2章の4節で、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでしたと。パウロが第一のコリントの手紙で近親相姦の罪を犯している者がそのままで教会の中にいたという状況の中で、彼は権威を持って彼を取り除いたわけです、教会からですね。でこの厳しい処置をですね、彼は第一コリントの中で書いていますけれども、コリントの人たちの中で非常に衝撃を受けて、まあ、パウロが自分たちのことを怒っているとか、自分たちのことを嫌っているだとか、そのパウロの心を勘違いしていたという状況があったんです。なので第二のコリントの手紙で、この私が強く見える、非常に怒ってなんかこう裁いているように見える、そういう風に聞こえたかもしれないけれども、全くその逆で溢れるばかりの愛なんだよというふうに言ってるわけなんですね。これ罪を悲しんでるがゆえに怒ってしまったことなんですね。でしばしば私たちも勘違いしてしまいます。神怒ってる人なんだと。これ僕説教で話しましたね。聞いた人は覚えてると思いますが、恵みによって成長するんですね、私たちね。クリスチャンとして成長するって何かって、恵みによって成長するんですよ。神様の愛がもっと分かってくるっていうことに成長します。もっといい人になるんじゃなくて。何かっていうとですね、僕がクリスチャンになったばっかりの時は、アダムとエバが罪を犯して、であなた方どこにいるんだっていうね、最初の神様の言葉、どこにいるんだおめえらっていう怒ってる声に聞こえたんですよ。で旧約ってなんか短気な神様で、なんかちょっと何かあるとすぐ殺しちゃうみたいなね。イエス様愛だなみたいな。でもイエス様もかなりきついこと言うんだよね。情欲を持ってこの女の人を見たならば、なんだっけ、全身ゲヘナに投げ込まれるよりもいいって、右の目をえぐり出しなさいとかね、右の目か、ね、切りなさい、えぐいに。で分かってきたんですよ、この創世記のところが。そうじゃなくて自分たちから隠れたんでしょ、あれ。アダムとエヴァ、どこにいるんだっていう、迷子になってどこに行ったかわからないよ、探した親ですよ、嘆き悲しんでいるその声なんですよね。でこうやって神の愛を知ると、神が自分をそのままで受け入れておられると。どんなにひどくても神はもうこの傷ついた自分をそのまま受け入れておられるっていう、この神の全き愛ですね。でこれが分かれば分かるほど、神様の一見厳しく見える言葉っていうのは愛から来てるっていうのがよく分かってくるんですよ。でこれによって成長しますよっていう話をするんですが、でパウロもそういう感じです。で今、ネヘミヤは嘆き悲しんでます。 で、後にですね、ネヘミヤはですね、なんと、このずっと後読むとですね、これ13章読むとですね、こう、罪を犯している人のひげを抜くんだよね、ビューンとかってね、怖いよねとかって思いますが、溢れるばかりの愛で、また罪に対する嘆きですね。その神様を悲しませている。それを彼は、この祈りの中で表していたわけなんです。そして、祈りによって始まりましたが、ちょっと開いてみましょうか。今ちょっと言及したんですけど、13章。13章の31節、最後見てください。エステキの手前ですよ。最後最後。ちょっと一斉に読んでみましょうか。その新改訳の2017の人は。31節のね、この後半、私の神よってところから、一斉のせ。
私の神よ、どうか私を覚えて、慈しんでください。
はい、祈りで終わってるんですよ。祈りで始まり、祈りで終わってます。祈りというのは、霊の戦いの武器です。最大の武器です。パウロが、霊の戦いについて、エペソの6章で話した後に、この18節ですね、この武具を身につきなさいっていう話をした後に、あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと。忍耐が必要なんですね、この祈る時に。で、御霊の助けが必要だって言ってます。で、取りなしは特にそうです。必ず祈らないように仕向けてきます。自分の、ね、何必要のために祈るって自然に出てくるじゃないですか。けれども他の人の必要のため、特に御心にかなった祈りですね。いや楽しそう、この人がちょっとね、あの人がちょっとあの車買いたいんだけどとか何とかって言ったらさ、車買わせてくださいとか祈れるかもしれないけども、全然なんかもう神様に関心のない人のためにどうかこの人が救われるようにって言ったら、もう忍耐が必要だよね。もう全然その気配が見えない、全く見えないみたいな、むしろなんかもっと反発して無視しちゃう自分みたいな時に、さらにそれでも祈るっつったら忍耐必要ですよね。だから戦いなんですよ。でもこれこそが霊の戦いの武器です。ある人は言いました、原子爆弾だって祈りが。だから祈ることっていうのはが一番戦いの場所であって、伝道するのは略奪品を取りに行くようなものだと、分取り物をと。これ戦った後にこの負けた者たちが逃げた後でこうあるわけじゃないですか。それを分取りするだけだということで、その私たちは活動の方が戦いだと思っちゃうんですね。だから頑張っちゃうんですよ、うわーとかってね。今年は10人の人がバプテスマ受けますようにとかなんかってなんかやっちゃうんですよ。それで一生懸命頑張って、はい、皆さんイエス様ちゃんと教会に連れて行きましょうとかなんかって、場所が違う、場所がでなくて祈り会が戦いの場所ですね。で祈りによって教会が生まれ、祈りによって教会が成り立ち、そして祈りによって完成していきます。そして人々が救われていきます。で人の心なんてね、皆さん経験してません？1センチも変えられないですよ。1ミリも変えられない。神の御霊なしには無理です。で御霊が働いたら絶対にできます。親が救われた人手を挙げてください。自分が最初で手を挙げて、もう全然関係のない人でした、私の親、こちらの人もそうですけども。聖霊が働いたら一発です。1秒もかかんなかった、一発ですね。今までいろんな理由が、これがあるからこの人信じない、これがあるから信じない、これがあるから100ぐらい並べられるんです、1回でも並べられるんだけど、精霊が働かれたら全部平らな土地になります、山みたいなものが。ということですね。だから祈りが武器なんだということです。でサタンはおびき寄せ作戦をします、陽動作戦。何？サタンは祈られたら自分が終わりだって分かってます。なんかね、Facebook でね、こういう投稿があったんですよ。ちっちゃな女の子がね、こうひざまずいて祈ってる姿があって。最も信仰的に弱い生徒がひざまずいた時にサタンは震え上がるって書いてあったんですよ。今わかります？ クリシャンとして、あ、この人なんかちょっとまずいんじゃないって、教会の中で一番なんかこの人まずいんじゃない、この人とかって思ってる人が勇気を出してひざまずいて祈ったら、教会の中でもどんな人が解決しても無理だなとかって思うことも一発で解決しちゃう。だからサタンが震え上がる。だから祈るってひざまずくっていうのがどれだけの武器なのかっていうことですね。で、座り込んで泣いたって次に書いてますね。座り込むっていう言葉が、あのこれね、すごくいい訳ですね。座り込むって書いてます。これヘブル語だと、住むっていうふうにも訳されてたりするんですよ。例えば、ダビデがね、私の命の日の限り、主の家に住むことをっていうふうに詩編で言ってますけど、これと全く同じヘブル語が使われています。座り込んでいたんです。これエズラもですね、この罪の話、罪がこのユダヤ人たちの中にあるって話聞いたときに座り込んじゃったって、呆然としていたって書いてますけども、私たちが神様に仕えるときって、座ることをまず始めないとダメですね。使えるんだから、一生懸命、ね、動いてこうやってあれやって、ね、クリスチャンとして、はい、まず、お祈りしましょう。聖書読みましょう。教会に来ましょうって、まずここまでたらいいんですよね。やんだ、読んどくまずいですよ。ね、これね。で、奉仕をしましょう。こうです。ね、僕もクリスチャンになったばっかりの時に、1から10までなんか教えてくれないかなと思ったんですけれども、ですね。でも赤ちゃんがね、歩けないんだよ、最初から。赤ちゃん何から始めます？座るところから始めるんですよ。座って、だからネヘミヤが2章からものすごい指導力を発揮して、どんどん動かしていきます。でもそれまで座って、まあ立ってた時ももちろんありますけど、それ文字通りね、文字通りじゃないけど、飯食わなきゃいけないし、でも4ヶ月間祈ってました。私たちがクリスチャンとして生きていくときに座ることをまず覚える必要がある。それ何かって言ったら、神の前に出るっていうことですね。神の前に素直に祈っていくってことですね。で、これから祈りの内容入ってきますよ。で、もしね、時間のある方は後でね、ダニエル書のね、9章をね、読んでみられてるってことですね。で、ダニエルはこのネヘミヤよりもちょっと前、ちょうどバビロンが滅んだ直後にですね、祈っていた時にエレミア書が届いて、この自分が入手して、それで補修の期間70年だということを知ったんですね。で、それで祈り始めます。でね、そっくりです。このネヘミヤが祈った祈りをこうロングバージョンにした感じなんですね。まあ、あと例読んでみたらいいかと思いますが、では5節をいきますよ。ああ、天の神主よ、大いなる恐るべき神よ。主を愛し、主の命令を守る者に対して、契約を守り、恵みをくださる方をって言ってますね。はい。祈るときに、祈る相手を明確にしてください。ここでは、3つ言ってますね。天の神ですね。で、次に、恐るべき神でしょ。で、今度は、契約を守って恵みをくださる神ってね。で、このように、明確に、神が誰であるかをはっきりと言っています。だからすぐにこれしてください、あれしてくださいになっちゃうんですが、呼びかけが非常に重要になります。なぜかっていうと、大体ね、自分の思いに浮かんでくる神様ってね、自分の思いの中の神になっちゃってるんですよ。意味わかります？勝手に、だから、病気になりましたと。で、大体僕の神様はね、痛み止めの薬飲んだら、薬みたいな感じになっちゃってるわけよ。薬飲めば治るかな、みたいな。でも祈るときに、癒し主であられる方とかね、こう祈り始めるとするじゃないですか。そして、この出エジプト記の話を思い出して、この病気だった人が治ったりとかですね、この癒し主のところを思い出したりとか、あとこの、癒しのね、イエス様がね、癒されたね、ところを思い出したりするわけでしょ。そうやって、一つ呼びかける、この神様が聖書で掲示されているこの神様の姿を呼びかけたら、その、誠の神様ですね。自分の勝手に作り出した偶像の神様じゃなくて、本当の神様に、この祈ることができるような。で、ここで言ってるのは天の神ってまず始めます。で、ダニエルも天の神っていうのは、ダニエル書にもたくさん出てくるんですけど、これ一体何かっていうと、偶像の神々と比べてるんですよ。遠くにいる神って意味ではないんですね。これ天の神って時に、 だ天のお父様と私たち祈るじゃないですか。あの時にね、だからずーっと宇宙よりも遠いところにいる神様って思わないでください。そういう意味じゃないです。詩編の115編の2節3節にこう書いたんですけども、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われるって言ってるんですね。天にいるっていうのは、この地上にあるもので左右されないって意味なんです。天と地が過ぎ去っても神はおられて、神は主権を持ってことごとく自分の望まれることを行われるって意味なんです。これが天の神です。で、次に、大いなる恐るべき神っていうのは、これも力ある神ですね。力を持っている。その主権を持って、で、力を持っておられて偉大な方で、で、契約を守り恵みをくださる方っていうのは、これはね、約束を守れるっていうことです。社会人だったら契約はもう皆さん分かりますよね。例えば、どうですか皆さん、仕事してない人いますか？いないでしょ。契約結んだはずです。で、その上司は、会社は、その契約に当然縛られてるわけです。で、それを破ったら、それはもう犯罪行為になるわけでしょ。社会的な制裁があります。ですね。で、神様も契約を結ぶっていうことは、神が命かけてる、血を流すほどかけてるってことです。これを破ることはない。私自身、だから全能なる神で主権者なんだけれども、契約を結んだからには、絶対に履行する方なんです。約束を守られる方なんです。ということで、約束を守る神だと思い起こしてるわけですよ。これだけでね、祈りが豊かになります。どうですか？ね。まあ、私もちょっとね、チャラチャラってこう祈りが短くなってしまいがちなんですが、この前は選挙大会ですね、行った時にね、毎朝早朝祈祷会なんですよ。6時から7時半まで。で、時差ボケだから、もう目パッチクリでね、参加できるんですけども。で、そこでの祈りってどういう祈りかっていうと、もうこの呼びかけの祈りずっとやってます。永遠に。だから神、礼拝状態になっちゃうんですよ。もう神様の臨在がうわーってこうなって、で、気づいたらもう7時半なんですよ。最後にね、これ別れて祈るんですけども、飽きない飽きない、いつの間にか10分ぐらいだったかなみたいな感じですね。なので、これをぜひね、やってみてください。で、次にですね、6節いきますか。今、5節読んでしょ？ 6 節ね。どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべ、イスラエルの子らのために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しましたと。昼も夜もっていう言葉が、まあ、使われていて、まあ、これ簡単に言うとずっと気にしているっていうことです。重荷に思ってるっていうのはこういうことです。24時間ひっきりなしに考えてるっていう言葉あるじゃないですか。皆さん何かあります？24時間ひっきりなしに考えてること。で、それが重荷として与えられていて、まあ何かまあ、予的なものかもしれない。それはまずいけれどもね。だけど、これがあってで、祈りにおいて、こうやって昼も夜もっていうことで、ルカによる福音書の18章の7節でイエスもこう言われました。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうかと。で、私たちももうどうにもできない訴えってあるじゃないですか。この神様に対してね。また教会としてはやっぱり救いですよね。やっぱ日本の人たちが救われるようにっていうこと、この地域の人たちが救われるようにっていうこと。で、そんな簡単に救われるものじゃないですよね。毎週金曜日ここでバイブルカフェをやってるんですけども、まあ、配るたびにそこに100人に1人ぐらいしかね、本当に反応してくれる人はいないし、で、実際そこでイエス様を受け入れる人っていうのは本当に少ないわけであって、じゃあ他の人たち一体どうなのかっていう悩みがある。だから昼も夜もやっぱ叫び求めるじゃないですか。ですね。で、これを彼もこのネヘミヤも思っていたわけなんです。で、今この罪の告白を知ってました。私は今って言って、そして私たちが犯したって言ってね、 私も私の父の上も罪を犯したってこう言ってるでしょ。で7節見ると、私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。これ律法ですね。このモーセによって与えられた律法を守らなかったけれども、私と私の家もとか私が罪を犯したってこう言ってるんですね。で彼はね、必ずしも罪を犯してるわけじゃないんですよ。でも取りなしをしている中で自分もその中に数えていったわけなんです。で使える人の祈りっていうのは、神に使える人の祈りっていうのはこのようになっていきます。つまりね、人ごとにならないということです。他人ごとにならないということです。キリストの体に召されている私たちは一つにされているので、他人ごとのように語ることができなくなります。なぜかというと自分がプレイヤーだから。教会を他人事のように語れるクリスチャンっていうのはどれだけ矛盾してるかを説明すると、野球の選手が野球の解説者みたいにいろんな解説をしていること、あるいはファンがファンのようになんかいろんなことを言ってる人ですね。野球の選手がですよ。うん、だからありえないんですよね。私たちは私たち一つにされていて、だから自分のことのように考えていってしまうわけです。他の人のことについてもですね。それでひざまずいて、どうかしよう、私たちを憐れんでくださいと祈ることができるわけなんです。で8節です。どうかあなたのしもべモーセのお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が信頼を裏切るなら、私はあなた方を諸国の民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所に連れてくると。これありますが、これ今、ネヘミヤがですね、もうはるか前に、この千年ぐらい前ですね、モーセが書き記した、この律法のところですね。で、それを、思い起こして、この約束を、祈りの中に持ち出してるんですよ。で、この千年前に書かれてますけれども、実にモーセが言った通りのことが起こってしまったんですね、千年近く前に。それ何かって言ったら、神に背き続けたら、あなた方は国々に散らされるよって。そこでいじめられてっちゃうよって。だけどあなた方が心を尽くして神を求めて、神を愛していくならば、本当に天の反転にいたとしても、私はそこからあなたを集めて、私の名を住まわせるためにって、これはね、エルサレムのことですね。そこに連れてくると、神様が約束しておられたわけなんです。で、こうやって、神の約束を思い起こさせています。起こしています。時々、というかしょっちゅう、クリスチャンから、質問を受けます。御心にかなった祈りはどう、これは御心ですか、あれは御心ですか。これほど御心にかなった祈りはないんです。なんでですか？神が約束したことを持ち出してるから。神様が言っていることを持ち出したら、神の御心です。そうですよね。だから、このいい祈りっていうのは御言葉を持ち出す祈りです。そしたら神様はご自身が言ったんだから、言われちゃったらそれやるしかない、 OK ってなっちゃうわけですよ。御心にかなって祈りをするったら、すでにそれ聞かれているっていうふうに第一ヨハネに書いてますね、うん、なので御言葉を、この約束を持ち出すというのは素晴らしいことです。例えば何か必要があったときに、あなたは約束されましたと、この、キリストの富に従って神は、全ての必要を私たちのために満たしてくださるのですと、このパウロが言ってるんですね。ピリピの教会がパウロに何度となくね、この、献金を送ったんですけれども、その時にこのパウロがね、こういうふうに全ての必要を神は満たしてくださるっていうね、約束、これ言ってるんですね。で、私たちがこと書いたときに祈る必要があるんですよ。祈る必要がありますね。そして10節、これらの者たちこそ あなたがその偉大な力と力強い御手を持って贖い出された、あなたのしもべ、あなたの民です。って、このエルサレムの人たちですよね。ああ、主よ、どうかこのしもべの祈りと、喜んであなたの名を恐れる、あなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日、このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように、と。このようにして祈りを最後に聞いてくださいと締めくくって、で、その時私は王の検釈官であったとあります。はい、ここで、この人の前でって言ってる時に彼が祈っていた時には、彼は王の前にいたんです。前っていうか、まあ近くにいたんですよ。で、2章で、アルタクセス、クセルクセスですね。王ですね。で、この前で、このブドウ酒を差し出す、非常に高、なんだろう、高官ですね、彼は。側近って言ってもいいですね。次回ね、説明しますが、検釈官ってね、めっちゃめちゃ近い人なんですよ。王様に。なんでかって言ったら、毒を盛ることがないことを信頼できる人だから、ものすごい、だからただね、ジュース持ってきていいですかね、はい、持ってきてもらって、そういう話じゃなくて、ジュースじゃなくて、お酒ね、全然違います。ここで言ってるのは、いわゆる、なんだろう、大統領で言ったら、すぐ近くにいる人って誰だ？わかんないけど。補佐官かな、わかんないけどね。相当上の人ですね。うん、で、その前で、この前、憐れみを示してくださいますようにと、こうやって、憐れんでくださいっていうふうに祈ってるんですね。これ皆さんね、祈るといいですね。憐れんでくださいっていうのはね、もう本当にどうしようもない時に神様が具体的に何か介入してくださいと、例えば病気の時に、憐れんでくださいって祈ったら、この治っていくんですよ。で、私必死になって祈りましたよ。去年の末、末。覚えてますか？クリスマスのね、前にね、水曜日に発覚したんですよね。インフルエンザかかったって。でもクリスマスってもう本当大事じゃないですか。必死で祈りましたよね。憐れんでくださいって。ですよね。だって、でちょっと弱音も吐きましたけれどもね、まあ、隣に奥さんがいたから、ベッドの上、ベッドというか布団の中で弱音吐いたら、何言ってんだよって言ってね、叱咤激励してくれてね、直さなきゃいけないとかって思って、で立ちましたよ、日曜日ね。憐れみってこういうもんです。だから本当どうしようもない時に、どうかこうしてくださいってこう祈るわけですね。だから神の憐れみによってことがすべて成り立ちます。人の努力ではありません。これはローマの9章に書いてありますね。ことは人の努力によるのではなくて、神の憐れみによるのですと。ということで、こういうふうに、ネヘミヤの祈りから始まって、憐れみによって城壁が完成していく。で、なんと、このネヘミヤ記って非常に大事なんですね。神の救いのご計画の中で。ダニエル書の9章を読み進めますと、新エルサレムを再建せよと命令が出てから70週が定められていると書いてます。で、その70週が完成すると、この神殿に油が注がれると、この聖女にね、つまり主が来られて、神の国が建てられて、神殿が本当の意味で回復するということが実現していくという、とても大事な救いのご計画の中にもあって、それが一粒の大海の一滴のような祈りから始まったわけです。皆さん祈ってください。大海の一滴のように見えるかもしれませんが、祈りは聞かれます。神様が祈るのを、私が祈るのを待っています。だから祈るときに拙い祈りですけど、その拙い祈りなんが大好きなんです、神様ですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして契約を守られる神で、祈りを聞かれる神であることを今、主よ、あなたは教えてくださったことをありがとうございます。あなたが祈りを聞かれるのに、なんと、このものは祈りが足りないことでしょうか。何かこの祈る前まではなんか義務であるとか、なんかかったるいなとか、なんか邪魔だなとか、いろんな肉の思いが出てきてしまいます。しかし祈るときにあなたがおられることを知ることができるし、祈ったら聖霊が、聖霊で私たちを満たしてくださるし、そして主を祈るときにあなたの御座を見ることができます。信仰の中で見ることができます。そしてあなたが必ず聞いておられることを見ることができます。そしてあなたは祈りを通して確実にこの聖書に書かれている約束を実現してくださるのも見ることができます。決して私たちが祈りを怠ることがないように助けてください。そして、あなたの御業を目の前で目撃することができるように、どうぞ導いてください。 それによって敵から守られて、城壁が建てられて、そして安心して私たちが日々を部屋の中で過ごすことができますようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。